知っとこう高山。
今年度よりシティガイド高山がタイトルを変え、知っとこう高山としてリニューアルしました。このコーナーは高山市の市政情報をわかりやすくお伝えします。今日は飛騨高山プロモーション戦略部ブランド戦略課の池上玲子課長にお越しいただきました。今日は池上さんにメイドバイ飛騨高山認証の申請受付開始についてお話を伺います。それでは池上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、メイドバイ飛騨高山認証制度とはどういったものでしょうか。
はい、このメイドバイ飛騨高山認証は、匠の国飛騨高山が生み出す、地場産品が皆様の暮らしの豊かさに貢献できることを願って、飛騨高山ブランドコンセプト、飛騨高山の風土と飛騨人の暮らしが生み出す本物、それが飛騨高山ブランド、このコンセプトに合致する独自性と信頼性の高い地場産品を紹介する制度となってます。
はい、ブランドのコンセプトについて教えてください。
はい、ブランドコンセプト、今申し上げましたが、これは飛騨高山に訪れる、飛騨高山に、訪れる人が飛騨高山に持っているイメージをコンセプトとしてまとめたものになってます。このメッセージの中には、緩やかに流れる高山時間の中で培われてきた飛騨高山の風土、気候であったり地形、景観などの自然景観、自然資源、また飛騨人の暮らし、営み、精神などから生み出される有形無形の魅力群、これを飛騨高山ブランドとしております。で、この飛騨高山ブランドは人々の期待を裏切らない磨き上げられた本物であることを約束するということで、このコンセプトが出来上がりました。
はい、これまでにどういったものが認証されているんですか。
はい、これまでは、33品目が認証されております。
はい、
例えば一位一等堀、飛騨春景、いわゆる新商品や観光客のための土産品を認証するものではございません。これぞザ・飛騨高山と誰もが認識できるもの、長年市内に流通して飛騨人の生活の中で使用され、食卓にも並び親しんでこられたものを認証しております。
はい、令和4年度ですが、農作物が3品認証されたということですけれども、どのようなものなんでしょうか。
はい、これはまず久具野地域から、久具野の飛騨桃、久具野の飛騨リンゴ、また入荷地域からは飛騨のりくらネギ、これ3つとも農作物、農産品でございますが、認証されております。
はい、
またその例えば飛騨のりくらネギなんですが、これはいわゆる飛騨ネギになっています。見場はあまり良くなくて、太くて、土がついたりしているんですけれども、食べるととても甘くてとろっとした食感で、ただ焼いただけでもとても美味しいネギとなってます。
そうですよね。
冬場の鍋料理にはとても欠かせない産品でして、贈答品としても用いられております。
はい、飛騨ネギや飛騨桃、そしてリンゴご紹介いただきましたが、本当にどれも美味しくて、市民の方もよく知っている農産物ですよね。
はい、
さて、認証されるための基準というのを詳しく教えてください。
はい、まずその、認証基準は基本事項と、あと独自性、信頼性、将来性、この認証基準で、認証させていただいております。まず基本事項なんですけれども、飛騨高山の、風土と飛騨人の暮らしから生み出された産品、要するにブランドコンセプトに、から生み出された産品であることを説明できるような物語があるかどうかということがまず一つ、あと農産物、農林水産物につきましては、主たる生産地が市内であるかどうか、製品につきましては主たる製造の場所や加工場所が市内であるかどうか、最後に市内で商品として流通をしているかどうかということが基本事項として審査をされます。
はい、その審査会っていうのは、 どういった方々が行っていらっしゃるんですか。
はい、この審査会は市内、市外の有識者10名の方で審査をさせていただいております。これ全員が認証するということで了承しないと認証されませんので満場一致で決まるものとなっております。
はい、先ほどですね物語があるかというところがおっしゃいましたが具体的にどういったことだったんでしょうか。
はい、まず久久の桃とリンゴで言いますと、戦後間もなく久久の地域で開拓を始められて他の産地で栽培方法を学んできたり、組合の方が新しい品種をいろいろ試しに植えてみたりといった試行錯誤が重ねられました。そういったご自身で、ブランドを化していくというか良いものを作っていこうというそういった試行錯誤が重ねられて大きな産地に育っていったという物語がございます。
はい、はい、こういった基準をクリアしていくのはとっても大変そうな気もいたしますが手続きってやっぱ実際大変なんですか。
はい、ブランドの方で担当がございますので、そちらの担当と何回もヒアリングをしながら、書類の作成であったり調整をしながら進めていきますのでまずは一度ご相談いただければと思ってます。
はい、申請期間について教えてください。
はい、毎年4月から8月末までを申請期間とさせていただいております。あとスケジュール的なものを言いますと11月頃には審査会がございまして翌年の2月頃に認証式を開催させていただく予定です。
はい、申請期間が4月から8月末までということなんですね。
はい、
大体どれぐらい申請が届くものなんですか。
年によってまたちょっと変わりますので、
はい、
そうですね、昨年は3つの産品が申請として上がってきたところでございます。
はい、11月頃に審査会が行われ翌年2月頃に認証式が開催されるということでした。はい、事業者にとって、長所メリットっていうのはどういったことになるんでしょうか。
はい、まずこのメイドバイ飛騨高山認証された産品にはロゴマークの入ったシールを貼っていただきます。高山市が認証したという目印になるということで他の産品との差別化を図ることがまずできます。あとはこのメイドバイの申請につきましてはいろいろと基準はございますけれどもまたそのグレードアップした上の基準として、例えば申請の地域団体商標であったりギャップですね、こちらの方の取得をするためのその前段階のステップとして思っていただければと思っております。あとその他メイドバイ飛騨高山認証を受けている、団体を対象とする補助制度もございます。飛騨高山ブランド振興補助金といいますがこちらの方を活用しながらブランド化の、磨き上げを図っていくことができます。
はい、飛騨高山ブランド振興補助金といったものも活用できるんですね。
はい、
申請を考えていらっしゃる方どうしたらいいんでしょうか。
はい、まずご検討されていらっしゃる方はブランド戦略課まで一度お問い合わせいただきたいと思います。
はいはい、
また高山市のホームページでも概要を公開しております。
詳しいお問い合わせ先を教えてください。
はい、電話番号が0577-35局-3001ブランド戦略課の番号になってます。
はい、繰り返します。ブランド戦略課電話 0577-35-3001 までお願いします。この時間は飛騨高山プロモーション戦略部ブランド戦略課の池上玲子課長にお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。
ふるさと納税で高山を応援したいっていう友達がいるけどどうすればいいの。
高山市のホームページから手続きができて寄付した人には地元の特産品や体験サービスなどのお礼の品が届くんだって。
ふるさと納税の寄付金ってどんなことに使われるんだろう。
高山祭りの保存、自然環境の整備、教育の充実など高山の街づくりに活用してるのよ。
高山のために使われているんだね。
詳しくはホームページまたは高山市ブランド戦略課までお問い合わせください。